今日のメッセージの箇所を読みましょう。今日のメッセージの箇所はネヘミヤ記一章、旧約聖書の811ページ、ネヘミヤ記一章1節から11節まで、全部ですね、1節1章全部読みたいと思います。ネヘミヤ記第1章、ハカリヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。そのゆえエルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの耳を目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手を持って、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちとの祈りに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。今日はですね、このところからその罪は私の罪ですというタイトルでお話をしたいと思います。皆さん、私は特にそういう傾向があるんですけれども、私は小さい時にですね、パリサイ絵の具と言われてましたので特にその傾向がありますが、皆さんはどうでしょうか。教会の中でですね、あるいはいろいろ問題を抱えている人を見たときに、あんなことやってるからね、全くっていうふうに思うことはないでしょうか。あとでも詳しくお話しますけれども、ネヘミヤはここで何て祈ったか。まことに私も私の父の家も罪を犯しましたと言っています。ネヘミヤは偶像崇拝してたんでしょうか。してなかったんですね。彼は律法に従った歩みをしていたのです。ところが彼は自分たちの祖先の罪、それによってエルサレムの神殿が破壊されて、そして今神殿は再建されましたけれども、城壁が崩されたままで攻撃にさらされているということを聞いたときに、彼はこれは私の罪ですと告白した。それはどういうことであったのかということについて、今日は共に学びたいと思います。背景をちょっと、説明すると、イスラエルの2代目の王様ですね、初代はサウル王ですけれども、サウル王は神様に従うことを望まずに神様によって廃位され、そしてダビデが イスラエルの王国を確立します。そしてその子供の王国はソロモンに引き継がれるわけですけども、ソロモンはですね、実に300人の妻、700人の妾をそばめを置いたというような、非常にこう愚かな、智者ソロモンと言われながらですね、非常に愚かな、王でありました。そしてその自分の妻たち、またそばめたちが外国から、持ち込んできた偶像に彼は膝をかがめるようになって、イスラエルの神を忘れます。そしてその結果ですね、ソロモンの死後、イスラエル王国はダビデの血統を継ぐ南ユダ王国と、それから、そのダビデの血統の王朝に反旗を翻したヤロブアムを初代とする、北イスラエル王国に分かります。この北イスラエル王国は王家がどんどん引き継がれていくわけじゃなくて、謀反に次ぐ謀反、下克上のような世界でですね、ずっと王様が変わっていきます。そしてそこではバール崇拝というセックス宗教が、幅を利かせてですね、途中でエリアによる、宗教改革など行われますけれども、結局このバール崇拝によるセックス宗教によって国力はどんどん落ちて、とうとう紀元前723年にアッシリアによって滅亡させられる。でもう一方、南ユダ王国はですね、ずっとダビデの血統を継ぐわけです。そして、神様の御心に従って歩む王もいれば、あるいは、偶像崇拝に傾く王もいた。その偶像崇拝に傾くというのは、当時のアッシリアからの、圧迫によってですね、アッシリアにいい顔をするためにアッシリアがやっていた、人を焼き殺して偶像に捧げるとかですね、セックス宗教をするというようなことを取り入れるというようなこと、愚かな王が何人も出て、そしてとうとう、こちらの方はバビロンによって紀元前586年に、滅ぼされるということになるわけです。そしてバビロンによってエルサレムは破壊されて、そしてバビロン捕囚、紀元前605年から紀元前538年の間、バビロンにその指導者たち、貴族たちが、知識階級の人たちが捕囚とされて連れて行かれる。これも全部歴史上確かにあったことであるわけです。そして、バビロンがペルシャのキロス大王によって打ち倒されて、そしてキロスの命令によってユダヤの人たちはエルサレムに帰って神殿を再建することになります。それが着工が紀元前520年、そして完成したのが5年後の紀元前515年に神殿が完成する。ところが神殿は完成したんだけども、城壁はエルサレムの城壁は崩されたままだった。だからそこに住んでいる人たちはいつも強盗や外敵、敵のですね、攻撃にさらされて本当に苦しい、生活を続けなければいけなかったという状況がありました。で、それから約10年後ですね、紀元前445年にネヘミア、このネヘミアというのは当時ペルシャ王、アルシャタスタというペルシャの王様がいたんですけども、そこで検釈官やってて、検釈官というのは何かというと、王様にお酒をこう継ぐ係の人なんですね。で、すぐそばで、王様のすぐそばにいて、それを、に仕えるということで、非常に位が高かったようです。非常に位が高かった。そしておそらく当時の、ペルシャなどの、古代の国々は どこもそういうところが多かったんですけれども、王の高級に仕える者たち、男たちはみんな宦官にさせられていましたから、おそらくネヘミヤも宦官にさせられていたのではないかとも言われています。 で、ついでに言うとユダヤの世界の中で宦官にさせられるということは非常にこうマイナスなんですね。なぜかというと、そのような者たちは主の会社に加わってはいけないという、そういう規定が申命記の中にあるからなんです。ですからネヘミヤがユダヤの指導者として立てられるということは、これは神様の奇跡なんですね。そこにそのネヘミヤにエルサレムの惨状のニュースが入った。で、4節、私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間もに服し断食して天の神の前に乗っていった。ああ、天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしぼめの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエルの人のために昼も夜も見舞いに乗り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでしたと彼は告白するのです。さっきも言いますけども、ネヘミヤは偶像崇拝を行ったか、行ってないんです。彼は律法を破ったか、律法を 破りながら生きていたかというと、彼は基本的に破ってない。これ両方とも罰なんです。彼は主を愛し主を礼拝しながら律法に従って、この一教の地ペルシャの中で彼は生きていたのです。異教に囲まれながら、異教の偶像たちに囲まれながらも、彼は その中で主を愛して生きていた。これがネヘミヤであったんです。じゃあ誰の罪のためにエルサレムは滅びたかといったら、もうさっきから言ってますけども、それは彼の先祖たちの罪なんです。彼自身の罪ではないわけですね。それにもかかわらず彼は告白するんです。誠にまず私持ってきてるでしょ。順番がまず私からこう来るわけです。まず私も私の父の家も罪を犯しました。これ順番逆だったら随分印象が違ってくるかもしれません。誠に私の先祖たちも私も罪を犯してましたじゃなくて、誠に私も私の先祖たちも罪を犯しました、まずこれは私の罪ですと彼は告白するわけであるわけです。先祖たちの罪、これはまさに私の罪です。私たちの罪をお許しください。皆さんどのように思われますか。もうずいぶん前です、十何年前だと思いますけれども、親分はイエス様っていう映画がありましたね。で、皆さんご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけれども、主人公の人がヤクザから、クリスチャンになって、そして、韓国に行くシーンが最後に出てきます。キリスト教の大会にですね、大きな集会のために韓国に行くシーンが出てくる。そしたらその中で彼歩いていたらですね、その集会場に行こうとして歩いていたら、韓国のある男の人が、お前たち日本人が俺の父親を殺したと言うんですね。家族を殺したと。そうするとその主人公は、俺じゃない、俺はやってない、俺じゃないって答えるわけです。私はそれ非常に印象深く覚えている。なぜかこのネヘミヤの祈りといかに違うことであろうか。私たちはどうでしょうか。私もそういう経験をしたことがあります。結婚した頃の話ですけれども、三鷹にあるアジアアフリカ語学院というところで私は日本語を教えていました。で、そこには中国人の学生が非常にたくさん勉強に来ていて、私は中国人の留学生たちに日本語を教えてたわけです。その中で作文を書かせるとですね、必ずと言っていいほど戦争のことが出てくるわけです。 そして日本人は中国で人を殺した、私たちを殺した、必ず言われるわけですね。で、私自身もその時いつまでそういう話をしてるんだろうという、そういう思いを持ったことを私は覚えています。本当に恥ずかしい。今聖書を読んでこのネヘミヤの持っていた信仰と自分の持っていた信仰はなんと違うことだろうかと思うわけです。ニューギニアに行った時も言われました。もう本当にその時にはすいませんでしたと言うしかなかったわけですけれども、そういうことっていうのは私たちは経験しますね。私たちこういうふうに思うことって多くないですか。いろいろと問題を抱えた人のことを見ると、あの人の罪を許してあげてください、あんなことやっていたらあの人はダメになってしまいます、導いてあげてください、まあ、こういう祈りもありますね。そういうこと、こういうふうに祈ることがある。でもその時っていうのはどうやら私はあの人よりも上に立ってですね、あの人と私の間には非常に大きな断絶をの壁というものを作りながら祈っている、そういう、状況があるのではないかと思うのです。ところがあの人の罪は私の罪です、私たちを憐れんでくださいと祈るときに、ここに私とあなたとの、私は上に立っていた立場から下に自らの立場を下げて、そして私とあの人は一つのものなんだという命の一体性というものの中に私たちは生き始める。そこにはですね、罪を犯してしまった者の弱さへの共感というものがあるわけです。つまり私があの人と同じようにな家庭環境で育ち、あの人と同じような状況に置かれていたら、私もきっとあの人と同じように感じ、あの人と同じように罪を犯してしまったんじゃないだろうかという共感があるわけです。だから私もテレビのニュースなど見て、いろいろ犯罪を犯してしまった人たちのことをコメンテーターがどうしたらいいことをするか全く理解できませんねとかっていうのを聞いて、本当に理解できないんだろうかと思うことがあるわけです。自分ももし同じような家庭環境で育ち、同じような境遇にいて、そしてああいう状況に置かれていたら、自分もやはり同じような間違いを犯してしまったかもしれない。主よ、どうぞ私たちの罪をお許しください。あの罪は、彼が引きずっている罪はアダムの罪、アダムの罪は私の罪です、どうぞ私たちの罪をお許しくださいという祈りを私たちがすることを神様は願っていらっしゃるわけです。全人類の罪、その根、罪の根を私も引きずっているという、それをですね、私たちは、私は罪の根引きずってないっていう人はいないはずなんですね。そのことを私たちは本当にこう深く理解していくことができるならば、私たちも命の一体の中に生きていくことができるようになる。キリスト信仰というのは決して個人主義ではないんです。もちろん一人一人がイエス様に対して信仰を告白して生きていくことが必要です。しかしキリスト信仰は決して個人主義ではない。聖書の宗教というのはイスラエル民族全体の救いということを問題にしているわけなんですね。それと同じように神様は もちろん私たち一人一人の救いということをすごく大切にしてくださっているわけですけれども、あなたが一人救われたらいいよという方ではないのです。全人類を救おうとしてイエス様は来られたからです。でこれはですね、聖霊による啓示、聖霊が教えてくださらなければ、私もアダムの罪は私の罪です、アダムとは私自身ですということは言えないのです。 聖霊が教えてくださるからこそ、私たちは罪を認めることができる。このですね、一緒に謝ってくれるっていうことってのありますよね、人がね。これはもう特に子供が何か悪いことをしたら、親は一緒に謝りに行きますね。で、申し訳ありませんでしたってまず親が言う。それは親と子の間に命の一体性があるからです。それを親子の関係だけでなくて、一つの神様を信じる者たちの中に持つようにということを聖書は私たちに教えてくれているわけです。小学校3年生の時だったと思うんですけども、私の父は両親は自宅で、礼拝をしていました。で、私はその朝の時間を持て余してですね、道路の方を隔てた反対側に木塀のある家があったんですよ。木の塀がで囲まれた家があった。で、僕は暇だったのか、ボールとバットを持ち出してですね、壁に向かってノックしてたんです。で、ノックして戻ってきたボールをまた拾ってノックしてってやってるうちにですね、サザエさんのカツオじゃないけども、ボールが上に上がってですね、お向かいの家のガラス割っちゃったんですよ。で、もう親に言いに行ったら怒られるし、どうしようかってもうろうろしてですね、そしたらその礼拝にある若い男性が来たんで、どうしたのって言われて、実はボールでお向かいの家のガラスを割ってしまったって言ったら、じゃあ一緒に謝りに行こうって言って一緒に行ってくれたんです。そして彼がですね、ドアをノックして、そして申し訳ありませんでした言ってくれたんです。本当に助かりました。で、その後どうなったか分かりませんけど、きっと母か父がですね、また謝りに行って弁償したんだと思いますけれども、そうやって同じ教会のお兄さんが来てですね、一緒に謝りに行こう、自分の方からノックして、そして出てきたお迎えの方に向かって、すいませんでしたと謝ってくれて、私は本当に助かりました。一つの命の中に生かされている、一つの命がそこにあるという時に、その命の中にある誰かが罪を犯してしまった時に、自分は関係ないということができない関係が私たちの中に与えられていく、それが聖霊が与えてくださる兄弟姉妹であるのであります。するとですね、このネヘミヤのこの祈りはですね、天に届くんです。で、この後ずっと読み進めていくと分かるんですけれども、で、ネヘミヤは断食をして、そしてエルサレムの住民の人たちのことを思って祈っている。そうすると、王様がネヘミヤよ、お前はちょっと元気がなさそうだなと、どうしたんだとこう声をかけてくれるわけです。そうすると、実はこうこうこうで、王様もしお許しがいただけるならば、私をエルサレムに帰ることができるようにしてください。そして城壁を再建したらまた戻ってまいりますからというわけです。そうすると王様がですね、よしじゃ行けってね、なんと12年間ですよ。12年間、城壁再建のためにネヘミヤをエルサレムに返すわけです。彼はユダヤ総督としてエルサレムに戻ります。そして外敵の妨害、またユダヤ人たちからの、の中にも反感を持つ者たちがいた。そういう困難を通ってですね、ついにエルサレムの城壁を再建し、イスラエルの人々の信仰を復興するという働きを与えられる。まさにこの罪は私の罪ですと祈ったネヘミヤ、謙遜による取りなしの祈りは天を開く力があったのであります。もしここでネヘミヤがですね、今私がこのペルシャで、痛くもないペルシャで異教の王様に仕えていなければいけないのは、私の祖先が罪を犯したからです、神様何とかしてください、私は悪くないんだからと言ったとしたら、彼はこういう働きに用いられたでしょうか。 またそのような祈りは天を開く力があったでしょうか。これは私たちがよく知っているイエス様のバプテスマのところでもですね、このことを学ぶことができます。新約の時代に入ってヨハネがバプテスマの働きを始めていました。で、それはですね、罪の告白と悔い改めによって新しい生き方をする、そのためにバプテスマを受けてたわけですね。で、来たるべき神の国に入るための備えをせよとヨハネは教えて、その印としてバプテスマを授けていました。だからバプテスマを受ける者っていうのは罪を告白して悔い改める者たちであったわけだから、バプテスマを受ける者たちというのは当然罪を抱えている者たちであったわけです。で、そういう人たちがたくさんヨハネのところに集まってきて、罪を告白して悔い改めて新しい神の国がやってくる、それに備えようとしていた。で、ところがイエス様がですね、バプテスマを受けるためにヨハネのところにやってきた。で、ヨハネは、私があなたにバプテスマを授けるんですか、私の方こそあなたから受けさせていただかなければならないのにと言って拒否するわけです。ところがなぜかというと、イエス様には罪がないということは彼にはヨハネには分かったからですね。マタイの福音書から引用するとこう書いてあります。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。するとイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのだ。そこでヨハネは承知したとあります。イエス様がなさった正しいことというのは何か。それは全人類に代わって罪を告白することであったのです。なぜイエス様はバプテスマを受けになったのか。それは全人類の罪をイエス様が告白してくださるためであった。全人類の罪の悔い改めをすること、それがイエス様の宣教活動の最初に行われたことであったのです。そして最後には皆さんご存知の通り十字架におかかりになった。それは全人類に代わって罪の罰を受けるためであったわけです。最初にイエス様は全人類の罪を告白し、全人類に代わって罪の悔い改めをしてくださった。イエス様はその活動の最初から私たちの罪をその身に引き受けてくださったのであります。あの人の罪、この人の罪、あの罪、この罪は私の罪ですということ、そのようにイエス様が祈ってくださる。罪のないイエス様が私たちに代わって罪を告白してくださる。それがイエス様のバプテスマであったのです。するとですね、天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に下ってくるのをイエス様はご覧になったと。この時に天が開けたと聖書は言っているんです。イエス様のバプテスマはイエス様の謙遜による取り出しの祈りであります。それが天を開き、聖霊をやってこさせ、神の国をこの地に実現したのであります。そして生涯の最後にイエス様は十字架におかかりになった。全人類の罪の罰をご自身が受ける。それによって悪魔の企て、悪魔の罠、悪魔の力を砕いてくださいました。十字架こそは究極の謙遜の祈りであります。自らが低くなるということはどういうことなのか。その罪をの罰を私にお与えください。この私について言うならば、その岩本絵の具の罪の罰を私が引き受けますから、どうぞ私にそれを与えください。岩本絵の具を祝福してください、生かしてくださいと祈ってくださった。その究極の謙遜の祈りによって神の力が完全な形で私に救いとして与えられたのです。 それはお一人お一人についてまさにそうであったのであります。謙遜による取りなしの祈りというのは弱々しい祈りではありません。人を罪に閉じ込める祈りでもありません。勝利の祈りであり、罪から解放する力を持っているのです。ここに命の一体性がある、罪から来る弱さについての深い理解と愛があるから、それができるのです。自分の子供が悪いことをしてしまったときに、親が一緒になって謝るように、なぜ私たちがこういう罪を犯さざるを得ない、失敗をしてしまうのか、そのことについて深い深い理解をイエス様は持ってくださっている。だから私たちを弁護してくださるわけですね。だから本当に弁護することができる。そして私たちに代わって謙遜による取りなしの祈りをなさしてくださる。そこに聖霊が働いて、私たちの弱さ、罪から来る弱さそのものに聖霊による解決が与えられていく。ネヘミヤのあの祈りによって天が開けて、城壁が再建され、イスラエルの人たちの信仰が回復したよ。またイエス様のバプテスマの罪の告白によって、私たちのところに神の国が到来したように、謙遜による取りなしの祈りが聖霊の働きを、その聖霊の働きをですね、与え、そして私たちの持っている罪の弱さというものを解決して、私たちを強くしてくださるわけであります。ここに2つのものが一つにされていく、そういう祝福があります。先ほど一緒にエペソ人への手紙を読みました。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。つまり敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。あの人はこれ守ってない、ダメですよね。いや、あなたこそは やってないじゃない、いや、あなただってこれだってこれ守ってないんじゃないですか、というような戒めの律法の原則の中にいるときに、そこに敵意が生じる。ところが律法を守ることができず、罪の中にあるものに代わって、その罪は私の罪ですと祈っていくときに、イエス様の十字架の血の働きが私たちの中に実現していくのであります。この言葉、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させる。イエス様ご自身がですね、十字架によって敵意によって分け隔てられていた者たちを一つにしてくださった、和解させてくださったのだ。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた私たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の御元に近づくことができるのです。イエス様がこのように祈ってくださった、それによって私たちのところに平和が来た。私たちもです。イエス様がおっしゃったように、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言われた。その言葉を本当に自分のに語られた言葉として受け止めて、互いのために祈ることができたらどんなに幸いだろうかと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたが、イエス様、あなたが、罪のないあなたが この罪深いものに代わって永遠の昔から祈ってくださっていました。その罪は私の罪であると、私に代わって罪の告白をし祈ってくださっていたから、私もまた私たち一人一人もここに集う一人一人もあなたの十字架の血によって引き寄せられ、あなたの前に平和と救いを与えられたことを心から感謝いたします。主イエス様、あなたが愛してくださったように私たちも互いに愛し合うことができるように、互いの中に弱さを見るときにそれを裁くのではなく、その弱さは、その罪は私の罪ですと、主をどうぞ私たちをお許しくださいと共に祈り、また自分の部屋で、隠れた自分の部屋でそのために祈ることのできる心を私たち一人一人にお与えください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。